朝礼を始めます。使徒こと聖霊の御名によってアーメン。今日はコリント人への第一の手紙から読みます。15章の14節、キリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。パウロは復活などないという主張に対して力強く反論しています。なぜなら死者の復活の否定は、キリストの復活を述べ伝える宣教の否定となるからです。キリストの復活を否定する人々にはこの世の生活だけしか望みがなくなります。キリストの復活を信じ受け入れるときに新しい命の望みを持つことができる、希望を持つことができるとパウロは主張しています。土日ベタニア方また心霊山教会に行って、震災の報告をしてきました。心霊山教会は特別講演会も開かれて、そのテーマはキリスト教信仰と不条理というテーマでした。東日本大震災というだけの報告というだけではなくして、信仰と不条理という視点で、被災地で感じたことを話してくださいというものでした。神様がいるならなぜこんな大災害が起こるのかとか、震災のは、因果応報の結果かとか、大災害の時に信仰はどのように働いたか、神の御言葉は何になったか、神の裁きとは一体何だったか、そういうふうなことがテーマでした。大変難しく重いテーマだと思います。ただ被災地に立った者として、実は被災者からそのような問いを受けたことは一度もありませんでした。みんなは私が牧師であることはご存知でしたから、質問があってもよかったと思いますが、しかし経験したことがあまりにも大きすぎて、痛み苦しみが深すぎてまだ言葉にできないというのが事実だろうと思います。言葉にしてしまうと耐えられないというのかもしれません。不条理の問いは、被災地を外から見たときに出てくる問いである、そういうふうに私は感じています。それに応えていくことが、被災地に立って救援活動してきた者の務めであるとも思います。パウロはキリストが復活しなかったなら私たちの宣教は無駄というふうに言いました。もし神様がそこにおられなかったら、私たちの救援活動も多分無駄であったと思います。ある被災者の方が言われました。神様がおられなかったら私の娘は救われない。深い痛み苦しみの中で生きていかねばならない方々にとって不条理っていうのは、神様がそこにおられないということだと私は思っています。多分私に言えるのは今はそこまでかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖霊の豊かな祝福の中で、私たちは命を与えられています。どうか今日もあなたの豊かな祝福の中で、私たちがあなたの御言葉を通して、支えられ生きていくことができるようにしてください。今日も全国にある教会、学校、施設、そこに住む信者、求道者、牧師の家族をどうかお守りください。また仙台にある隣人センターに派遣されている伊藤先生はじめ、専従スタッフの佐藤さん、そしてボランティアスタッフの一人一人を今日も帰り見て、あなたしか与えることのできない慰めを持って被災地に立つことができるようにしてください。今日も私たち、あなたが共にいてくださって与えられた働きを成していくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。